主の皆を賛美します。今朝もよろしくお願いします。旧約聖書から預言書エゼキエル書を学びます。エゼキエル書はなんと48章まであります。三大預言書はイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書です。あと12章預言書があります。ホセア書、ヨエル書、アモス書、オバデヤ書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバクク書、ゼファニア書、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書とちょうど12です。預言書は旧約聖書の中でもかなりの分量を占めますが、新約との関連であまり開くことも少ない箇所です。預言者は幻に見ることができる人です。イザヤ書の冒頭ではイザヤが見たエルサレムの幻が記されます。預言者エゼキエルはバビロニア捕囚民の間で活動するのですが、神を乗せて天を駆ける車の幻のことや枯れた骨の谷の幻のことを記されます。具体的な絵ではルネッサンスの画家ラファエロによるエゼキエルの原始があります。それは神が天使たちに支えられ4頭の創造上の獣に惹かれた車に乗っている光景です。エゼキエル書1章からはエゼキエルの証明が記されます。神様からのミッションです。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ私は神の権限に接した。カルデアの地、ケバル川の河畔で、主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が彼の上に臨んだ。私が見ていると、北の方から激しい風が大いなる雲を巻き起こし、火を発し、周囲に光を放ちながら吹いてくるではないか。その中、つまりその火の中には琥珀金の輝きのようなものがあった。またその中には四つの生き物の姿があった。そのありさまはこうであった。彼らは人間のようなものであった。それぞれが四つの顔を持ち、四つの翼を持っていたと。正面に人間の顔、右に獅子、左に牛、後ろに和紙の顔、その生き物の傍らには周囲一面に目がついた車輪があり、水晶のように輝く大空のようなものが生き物の頭上に高く広がっていたのです。この幻はエゼキエルにとってあまりにも恐怖の出来事だったことでしょう。この生き物とはケルビムです。人間の頭と獣のような体と翼を持ちます。これは神の臨在を示し、汚れた人間が聖なる神に近づくことができないことの印です。言葉で語るよりもコンピューターグラフィックで見た方が圧巻だと思われます。まさに異次元の世界です。最初にこのケルビムが登場するのは創世記3章24節のエデンの園です。アダムとエヴァが追放される箇所です。24節、こうして アダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれたとあります。さらに出エジプト記25章22節にも登場します。至聖所の契約の箱の蓋にケルビムが彫られるのです。そして詩編80編1節では、主の皆を呼ぶときにケルビムの上に座し権限してくださいと呼ぶのです。また四つの顔とは、新約聖書の四つの福音書を指し示しています。それぞれイエス・キリストの生涯を描くのですが、その強調点が異なります。王なるキリストはマタイが書きました。獅子です。しぼめなるキリストはマルコが書きました。黙々と働く牛です。完全な人間としてのイエスをルカが書きました。人間の顔です。そして神の栄光を持つイエスをヨハネが書きました。天に羽ばたくワシです。このように新約聖書には四つの福音書があって、聖書の霊感の信憑性が示されるのです。二章から主の言葉が語られます。人の子よ、自分の足で立て、私はあなたに命じる。たとえ彼らが聞き入れようと拒もうと、あなたは私の言葉を語らなければならない。彼らは反逆の家なのだ。あなたは反逆の家のように背いてはならない。口を開いて私が与えるものを食べなさい。それは巻物で、表にも裏にも文字が記されてあり、哀歌とうめきと嘆きの言葉であった。辞書を一枚一枚ちぎって食べて覚えよという戒めのごとく、エゼキエルは神の言葉を口に押し込められたのでした。それは蜜のように口に甘かったのです。出エジプトで与えられたマナの味だと思います。マナにて、マナにて、養いたまえの味です。牧師も信徒も神の言葉を口に押し込められて信仰者となっていくのです。神は御言葉の巻物を食べなさいと命じられます。イエス様は悪魔の誘惑に対して、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、マタイ福音書4章4節と言われました。これは神の御言葉を食べるように取り組むことを教えておられます。頭上の知識にとどまるのではなく、食べたものは体の中で血となり肉となることが求められます。まず御言葉を主体的に意識的に知ろうとすることです。そして黙想して御言葉が何を語っているのか思い巡らすことです。そして御言葉を実行することです。ヤコブの手紙1章22節には、御言葉を行う人になりなさいとあります。神の言葉を聞いて実践する人になるのです。その御言葉をある先生はロゴスと訳しています。キリストに習うものになるのです。さて、エゼキエル書で何と言っても興味深いのは、先ほどお読みいただいた37章の枯れた骨の復活です。主なる神が霊を吹き込むと筋を置き肉をつけ、皮膚で覆い 霊が吹き込まれ生き返るのです。カタカタと音を立てて骨と骨とが近づくのです。実に面白く不思議な光景ですが、これこそ復活の希望です。神様の霊が吹き込まれればすべては可能です。エゼキエルは幻の中で霊に導かれて谷に満ちるおびただしい骨を目撃します。それらは甚だしく枯れていたのでした。エゼキエルは捨てられた放置された骨の多さと同時に、それらがひどく枯れていることに驚いています。これらが生きて動いていたと想像できないほどに骨は干からびていたのでした。その時彼は主の声を聞きます。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。彼は答えます。主なる神よ、あなたのみがご存知ですと。すなわち彼はあなたの御心が、最善がこれらの骨の上になっていくことを私は信じていますと答えたのでした。すると5から8節にかけて、その枯れた骨は生き返っていくのです。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。このように骨格が形作られて、筋と肉が生じ、皮膚で覆われて、一人の人の形が作られるまでの様子が映像のように語られています。そして主は霊を吹き込まれることによって生き返った人となるのです。今朝の聖書でお読みしました創世記2章7節、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと。人を形作りとありますが、ゴッドなる神から見れば、私たちは土くれで作られた人形にすぎません。人形は人形であって、機械仕掛けでなければ自ら動くことはありません。私たちは神の作品です。私たちが意志を持ち動くことができるのは、ゴッドなる神の息がかかっていることを確信するのです。こうして私たちは神の息により、心臓が動くことにより、血液が全身に流れ、呼吸を繰り返しているからこそ生きていくことができるのです。加えて2章18節からは、人が一人でいるのはよくない、彼に会う助けるものを作ろうと、神様は男のあばら骨の一部を抜き取り、その骨で女を作り上げられます。頭の骨でも手足の骨でもなく、心臓を守る大事な骨の部分です。そして結婚式でよく読まれる箇所ですが、24節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるのです。骨の話題は尽きません。テレビで沢口靖子主演の科捜研の女というドラマがありますが、妻とよく見ていました。 殺人事件の解明を科学的に捜査するストーリーです。そのご遺体が白骨死体の場合もあります。でも白骨死体は解剖できませんので、骨を頭から並べて安置するシーンがあります。さらに頭蓋骨に粘土をつけて顔を復元するシーンを思い浮かべます。不思議と顔の表情がよみがえるのですが、骨になったら美人だったかどうかは分かりません。さらにドライボーンズの曲というのがありますが、昔の曲ですが皆さんご存知でしょうか。ドライボーンズ、乾いた骨です。調べてみたら日本ではデューク・エイセスが歌っていました。黒人霊歌風のコミカルなコーラス曲です。日本と違いアメリカでは骨が軽快に踊りまくります。ボーンボーンと聞くにつれてなぜか楽しくなります。歌詞は次の通りです。エゼキエルは乾いた骨をつなげた、乾いた骨の谷でさあ主の御言葉を仰ごう、つま先の骨を足の骨につなげた、足の骨をかかとの骨につなげた、というように続きまして、最後に骸骨骸骨歩き回る、さあ主の御言葉を仰ごう、というような、歌詞で、2番はその逆を歌うのです。まさに骨格をつなげては外しを繰り返すの歌詞で、メロディーも実に単調ですが、グッと来るのはなぜでしょうか。人間の骨ですから、不思議な霊感を感じるからです。これから百均などでは、来月のハロウィンに備えて、これから骨の人形とかお面が出回ります。また、小学校の頃を思い出すと、理科教材室に骨格標本と人体模型がありました。なぜかバラバラにして遊んだ覚えがあります。皆さんも覚えがありませんか？でも興味深いのは、それは自分自身の内部なのです。自分がそうなっているのです。人間の体ってよくできたものだと思います。神様が私たちを想像しなければ、誰が想像するのでしょうか。まさに神業だと思いませんか。さて、13章に戻ります。主の言葉が再びエゼキエルに臨みます。主が怒りを向けられます。2節からイスラエルの預言者たちに向かって預言しなさい。主の言葉を聞け。自分の霊の赴くままに歩む愚かな預言者たちは、お前の預言者たちは廃墟にいる山犬のようだと。この箇所は口語訳聖書では荒れ跡にいる狐のようだと記されています。荒廃の時代に狡猾に立ち回り、嘆きの言葉を語り、人を惑わす様子が畑で農作物を荒らす山犬に似ているというのです。このイスラエルの預言者たちは偽預言者です。聖書は神の霊感による書物です。これを筑後霊感説と言います。パウロもペテロも偽預言者たちを警告しています。テモテへの手紙2の3章16節には、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、 義に導く訓練をする上に有益ですとあります。なので祈りつつ聖霊の助けを得て聖書を聖書のままで教えていくことが真の預言を語ることになります。さらにペテロの手紙に1章20節から21節には、何よりもまず心得てほしいのは、聖書の預言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら預言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからですとあります。13章7節からは、お前たちが見ているのは虚しい幻、お前たちが口にしているのは欺きの占いではないか、私が語ってもいないのにと記されています。それゆえ主なる神はお前たちに立ち向かうと言われます。彼らへの裁きの宣言は、共同体からの排斥、家系図からの名前の抹消、イスラエルの地に戻れないといった厳しいものです。その時お前たちは私が主なる神であることを知るようになるのです。十節には、平和がないのに彼らが平和だと言って私の民を惑わすのは、壁を築くときに漆喰を 上塗りするようなものだとあります。そして漆喰を上塗りする者に言いなさい、それは剥がれ落ちると。豪雨が襲えば氷よ、お前たちも石のように落ちてくるし、暴風も突如として起こる。壁が崩れ落ちれば先に施した上塗りはどこに行ったのかとお前たちは言われるに違いないと。エレミアも6章14節で同じことを言っています。彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和と言うと。そして13節、それゆえ主なる神はこう言われる。私は憤りを持って暴風を起こし、怒りを持って豪雨を降らせ、怒り狂って氷を石のように降らせ、すべてを破壊すると。今まさに降りしきる豪雨の状況、さらに今までにない酷暑、そして全世界にコロナ禍といった疫病が蔓延した昨今の状況を、時の聖書が実に生々しく語っているのです。何ということでしょうか。16節、エルサレムに預言するイスラエルの預言者たちよ、平和がないのに都のために平和の幻を見る者たちよと主なる神は言われると。私たちは問題の根っこから目を背けてはいけません。災害の理由は人災も大いにあり得るのです。私たちの罪深さがこのような一因をも誘発しています。主なる神の前に私たちはあらゆる罪を悔い改めて、地球環境改善に向けて努力を図らねばならないと思います。しばらく黙想の時を持ちます。お祈りします。御座天の神様、今朝は旧約聖書エゼキエル書から枯れた骨の復活の箇所を学びました。あまり開かない箇所ですが、いろいろと興味深いことが記されています。どうか神の言葉によって私たちの信仰が日々強くされ、多くの方々があなた様に導かれることを強く切望します。インマヌエル、 神は我々と共におられます。神の導きと皆様のお祈りに支えられて、この地の宣教に導きを願います。復活の主イエス・キリストは私たちの贖い主であり、一週間の歩みに共にいて導いてくださる方です。どうか筑紫の南教会に集まる皆様方の信仰と生活と健康が常に守られますように、導きを強く願います。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。